皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月25日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、ボトムアップの政治家の時代というお話です。中東の方もですね、肩がついたようでありますが、あと一つ二つ、なんかいろいろあると思いますんでね。まあ、それはその時になれば分かると思いますけども、日本の方ですけども、今回の都議選は非常に興味深かったですね。まさにこのボトムアップの政治家がいよいよ本格的に台頭してきたということを我々に伺わせるものがあったと思います。今のこの自民党及び野党の様子はですね、まあ、はっきり言ってその石破は総理大臣になりたかったんだと、まあ、なったと、それで終わりということなんですね。で、聞きましたら、あれですね、茂木がなんかやりたいんだそうですね。茂木はなんかですね、俺は総理大臣になりたいだけじゃなくて、どうしたらいいか分かってんだと、アメリカと関係が深いからね、なんで俺のところにお鉢が回ってこないんだと言ってんだそうですよ。それから高市もね、なんで私にお鉢が回ってこないんだと怒ってるそうで、ですからなんかまあ、茂木とか高市はやりたいって言ってて、で、石破はもう総理大臣になったからもうこれでいいということで、あと何にも起きてないそうですよ。まあ、よくわかりますね。だからいろいろ政策団うんぬんいるけども、まあね、何も難しい話でね、あっち立てればこっち立たずで、難しいからとにかく居座っていようという、ただそれだけで。で、しかし同時にこう野党が協力しちゃってるんですね。特に立憲民主党ですね。野田のことは、その方非常に強く非難しましたね。とにかくあいつはたくさん金もらったぞと、その野党対策費ですよね。私的な金っていうか野党対策費たくさんもらっちゃって、要するにこの、まあ、立憲民主党とか、あるいはその国民民主党、あれはもう本当に、あれですよ、石破を支える勢力になっちゃってて、だからたっぷり金もらって、ね、よろしくやってんだということですね。だからなんかこれって本当に王朝末期の姿そのものだよね。財務省なんてところは所詮ですね、自分の組織防衛に必要なところに金を配るという、昔からそういうそのやり方なんですよ。別になんかその主義主張があるわけでもなくて、だって明治から150年ね、ずっとあれやってるわけでしょ。どうやってあれですね、金庫番続けられるかっていうと、自分の組織を守るために必要なところに金を回すというですね、出すという、非常に明確な手数なんかあるんですね。で、それをそのまま言っちゃうと怒られちゃうから、まあいろいろですね、空理空論でくるんでみたりね、あるいはなんか自分にとって都合のいい勢力を支援してみたりということなんですけども、結局はですね、まあ自分を守ってくれる、ところに金を出すと、それだけのことなんですね。なんで国民に金を出さないかっていうと、国民と財務省の間で距離が広いからですね。距離が広いと、別にその国民に金を出さなくたっても、直接財務省を攻撃されないんで、まあ、それは出さないと。しかし、例えば昔の安倍派もそうですけどね、金出さないとやばいところは本当に金出さなかったら、ずいぶん冷や飯食わされて、例のね、森友事件みたいなことになったと。ほんならですね、ふざけた話だと思うんですけども、やっぱこう、明治150年ですね、ずっとこの、まあ、宦官ですよな、宦官みたいな仕事をしてるとですね、おかしくなっちゃうわけですよ、発想も行動もね。そうすると、まあ、あんな風になっちゃうわけで、まあ、もう救い難いわけですけども、そんなことでですね、与党はなんかよろしく回ってるらしい、与野党はよろしく回ってるそうですよ。当然、その、まあ、公明党もですね、こう、ね、今回、都議選で1議席、こう、失った1議席か、こう、全員当選できなかったでしょ。ああいうのを見てるとですね、なんかこう、本当に潰れる会社の末期にそっくりなんですよね。潰れる会社の末期って、まあ、いろんな形があるんですけど、結構大きいところは、楽しく潰れていくんだよね。楽しく潰れてる変な言い方なんだけど、この会社潰れますとか大変ですかっていう人が、もう組織の中にいなくなります。改革しなきゃいけないとか、潰れるぞとかいう危機感を煽る人は、組織の中にいなくなるんですね。みんな穏やかに日々暮らしてるんですよ。なんかその時の社交を楽しみながらですね、なんかのんびりとした雰囲気の中で、一番最後の日を過ごしていくんですね。まあ地方になっちゃってですね、早いになっちゃった人みたいな感じですよね。 まだ昏睡になってなくて、こうなんか、あらゆるこう、なんか苦難から解放されてね、こう幸せになっちゃったら、そんな感じで結構最後を迎えることあるんですね。ですからそういう方に聞くとですね、結構会社の終わりって穏やかだったっていうんだよね。周りはやきもきしてるわけね、おい、あれ潰れるぞ、どうすんだとか言って大騒ぎしてんだけど、中は至って静かで、穏やかで、楽しく一日一日その日を過ごしてて、ある日突然今日で終わりですか？あ、わかりました。じゃあ退職手続きとか、倒産の手続きをということで、粛々と動いていくっていうんだね。あれだから明治調整法は今そんな感じになってますね。で、一方台頭してきたのがボトムアップの政治家ですよね。まあ政治というのはですね、誰でもやっていいことになってるわけでありますから、有権者がね。だからそれはやっぱり誰でも出てこなきゃいけないわけで、そもそもボトムアップであることが本当の正しい政治ですわね。ボトムアップでないということは、なんか上からですね、なんか強制するやつが来たんだと、いかにもそれは素晴らしい人のように思いますよね。どこが素晴らしいのかね。独身を打たしたりですね、国民を窮乏化させてね。で、アメリカの戦争屋に入れ上げて、バイデンに入れ上げて、これからきついお仕置きが来ますよな。きついお仕置きが。どこが賢いのかね。はっきり言ってね。東大だってね、東大政治、経済、あ、総大法学部政治学科が政治を潰し、法学部がですね、アメリカに法律乗っ取られ、東大経済学部がアメリカにね、アメリカン経済を乗っ取られ、で、東大教育学部の教育を崩壊させ、法学部の原子力学科がね、福島原発を吹き飛ばし、で、東大農学部は今のですね、雇用不足ですよね、米一揆を起こしたと。どこが賢いんですかね、はっきり言ってね。まあ、なんかそんなことないじゃないですか。だからですね、我々は幻想の中で生きてたんだな。上の方はさ立派な人たちが多いと。多くはないですよね。それは趣味の世界とかですね、教養の世界で言ったらね、なんか立派な人たちいるんですけども、現場の仕事の世界なんかって上に行けばいくほど現場から逃げちゃうしですね、どうもならないであります。そんなこと昔からみんな知ってるんだけども、まあ、とにかく自分さえ良ければっていうことで黙って金だけもらってたって、そういうことなんですね。しかしもうそれもいよいよダメになりまして、ボトムアップの政治家が出てきたということですね。何度も言うように、ボトムアップの政治家というのはですね、彼らが一番まあ、強みとしているのは情報公開なんですね。そのしがらみがないということは、すべてを表に出す力を持っているということです。その一番わかりやすい例がトランプなんです。トランプは政治においては完全なアウトサイダーですね。彼は議員はやったこともありません。まあ、経営者といっても、まあ、自分の企業のオーナーでありますから、人にとやかく言われる立場にないわけでありますね。ですから彼みたいな人でないと、連邦政府の闇、それからその他、アメリカ世界の闇は暴けなかったと思うんですね。部外者であるということは、トランプと同じように闇を暴く資格を持っている。闇を暴く力を持ってるという、そういうふうにまず意味で捉えたらよろしいと思います。ですから、ボトムアップで部外者が出てきたら、やっぱりそれは秘密を暴かれる。秘密が暴かれるからこそ、それが終わって未来に行くんですね。政治を改革しようと思ったら、今何が起きてるかという秘密を暴露しないと、それは前に進みません。ところが、政治の暴露ということは、既得権益にとっては大変な脅威でありますから、必ず取り込みにかかります。取り込みとか脅かしにかかります。それに負けていたらできないわけでありますね。ですから、まあ負けてって言いますかね、平成に入ってから行財政改革とか随分言われてきましたけども、最後からみんな取り込まれるか追い出されるかどっちかでしたよね。しかし、まああれはね、アメリカがついてだからね、なかなか簡単にいかなかったんだけども、これアメリカ離れていきますから、で、これでイスラエルがひっくり返るとネオコンもこれで終わりですから、もう時間の問題ですよね。秒読みに入っておりますんで。だからもう、中国だってもう実際に、ね、中国共産党なんかそのアメリカの戦争編が動かしてるだけだから、実態はもうないわけですよね、あれ。で、そういう意味でもう、何にもその恐れるものないんで、あとぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ言ってくるのは財務省だけですから、そんなもん全部ですね、アメリカと同じように財務省の闇ばらしちゃえばいいわけですよ。まずだから突破するのは財務省ですよ。一番初めに闇を暴かなきゃいけないのは財務省なんですよ。それ、イーロン・マスクもそうだったでしょ？イーロン・マスクは財務省が振込先はあるんだけども、宛名のない振込を4兆7千億ドルやってた？あ、じゃあね、4.7兆ドルか。 4.7兆ドルやってたって公表したでしょ。みんなあれ見てびっくりしたわけだね。お、すごいな、財務省ってところは、まあアメリカ財務省ですよ。そうか、宛名なしで振り込み先だけで4兆7000億ドルも振り込みができる、支出ができる。それが財務省だったってことは、最初にみんなすごい驚きとともに広がるわけね。要するに、いかにデタラメかということですよね。だから調べ上げたら、こうやって、鍵になるところからやるんですよ。要するに、扇の要みたいなとこから攻めていくんですね。そこを明らかにすると、すべてが明らかになります。で、今回のワクチンは大変良かったわけですね。友好国連合はですね、全国のね、市町村別、ワクチンのロット別、世代別の死亡率公表しましたでしょ。あの表はすごいですよね。あれがだから大体全国のワクチン接種の5%ですよね。5%の分析で、5%の分析したら十分ですわね。で、あれだから全世界であれ引用されてますよね。で、だからあれをやるとですね、ワクチンがいかにデタラメだったかっていうことは、実はもう日本政府も公表してんだよね。数字で公表してて、あとはそれまとめればいいだけのことでありますから、実は日本の役所なんかは本当のこと言うとですね、もうとっくに昔に接収されちゃってて、赤木文書だって出してきたでしょ？で、いくつかページが抜けてるところは、あれどう見たって安倍昭恵って書いてあるとこだよね。安倍昭恵って書いてあるとこだけ抜いてるわけで、で、安倍昭恵はまあ、どういう意味か知らないけど、トランプのとこ行ったり、プーチンのとこ行ったりしてますけどね。しかし、あそこに安倍昭恵のことを書いた書類があったことは間違いないと思うんですね、あれね。どこ行こうとですね。まあ、そこから逃げられないわけで。まあ、だから面白い展開になってて。だからまあ、バラすっていうことができるとですね、それはまず、要するに、利権屋が二度と戻ってこれなくなるんですね。こう、なんかね、裏金議員でも何でもね、一回こう出てるのにまた戻ってくるでしょ？あれ、秘密暴露されてないからなんですよ。秘密が暴露されたら絶対戻ってこれませんから、とにかく全てのポイントは秘密の暴露です。トランプが何で成功したかをよく見てください。二つ目は暴露したら次どうするかっていうことについては、要するに、デタラメやってた人たちっていうのは、デタラメしかなかったからそれやってるんだよね、基本的には。デタラメしかなかったらどういう意味かっていうと、コックリさんのように、そこへずっとずっと追い込まれるように行って、そこ行っちゃったってことなんだよね。他になんか、道は確かにあったのかもしれないけども、そう、他に行くことができなかったわけね。だから今いる連中に、これとは違うやり方をですね、やれたってさ、できませんですよ。今いる連中が、今までの連中があれしかできなかったから、そこに不正があり、それからその無駄がある、インチキがあるということですから、あれ以外のことはできなかったんですね。したがって、次どうするか、これ自分たちで新しい人引っ張ってくるしかありません。データが明らかになったら、今度それどうするかは、全く外から人を引っ張ってくるしかありません。福島原発事故の時ですね、一つ民主党がいいことやったと思うのは、民間の人たちを呼んでですね、東海大学の当時、黒川さんですね、東海大の黒川さんを座長にしてですね、民間の報告書がいたでしょ。すなわち、福島原発の事故についてね、原子力の専門家ではない、その以外の分野、工学の人たちとか、異なる分野の人たちを呼んでですね、福島原発の事故の調査報告書書きましたね。あれ残ってますか？あれ大変いい内容ですね。原子力無関の連中は、あれを吹き飛ばしたわけだよ。原発をね。だから、あの連中にどうこう、あれんちはあれしかできないんだって。だから、あの事故をですね、実際に分析して次変えようと思ったら、部外者が来なきゃダメですよ。例えば、ね、交通関係の事故だってですね、事故を起こした会社の人はやらないでしょ。必ず外部の人が入って事故調査やりますよね。当たり前なんですよ。内部の人はそれしかできなかったんだから、外部の人が見なかったら事故調査とそれが対策だとわからないですよね。だから必ず第三者入れなきゃいけないわけで、だから福島の黒川、東海大の黒川さんがおやりになったですね、事故調査報告書はとてもいいと思いますよ。今、いうもの残ってますから、よくお読みになったらよろしいと思いますよね、皆さんね。ああいうふうにやんなきゃダメなんですよ。だから民間を呼んできて、民間のね、立派な人ですよ。肩書き立派なんじゃないのよ。見識と行動力が立派な人。見識、行動力立派な人を持ってきて、これ分析させるんですよ。一体何が起きたんだと。このデタラメって一体どうやって起きたのか。で、なぜこういうことにならざるを得なくなったのか。で、どうやればこういうことが起きないのかということですね。徹底的にこれ分析するんですね。それが本当の仕事ですよね。 もうはっきり言ってですね、そこまでやってきたらですね、なんかもう選挙運動とかなんかは、もう誰かに任しとけばな。要するに、もう政治家もよく知ってる通りですね、選挙の政治は全然別なんですね。もうとにかく選挙ばっかりやってんから、要するに政治なんかできないわけですよ。全部役所の言いなりになっちゃうから、だから政治はいつまでやってもね、こう世の中変えられないわけで、この際だから選挙と政治分けなきゃダメで、だから有権者もですね、もう選挙運動じゃない、本当の政治やってる政治家を選ばなきゃいけない。でも逆にですね、その政治だけや、だから選挙だけやってる人ってやっぱ分かるんだよね。野田佳彦はそうでしょ、あれ。まあ、街頭船橋の駅前に立ってさ、演説ばっかりって何十年でしょ？あれしかないのよ。が総理やった時もなんかさ、まあ、しょうもないしさ、今も野党と代表やったでしょうもないでしょ？やっぱりみんな見ててわかりますよね。もう一度選挙だけやってる人なんだろうって中身がないじゃないですか。橘氏なんかの場合は政治家になる前いろいろやったでしょ？だからその迫力あるわけね。いろいろやってきたから。でもさ、こう、なんかね、これしかない、選挙しかないっつうと、確かに当選はするんだけど、その先は全くなくなっちゃうんで、政治に入っていけないんだよな。だからやっぱそこはちゃんとチーム組んでですね、政治わかる人をちゃんと置いて、で、専門家を置いて、で、よく分析をして、データを明らかにさせて、よく分析をして、対処方法を考えて、で、そうしたらもうそれそのものが今度選挙運動になりますから、私はこんな分析やりました。ここまでね、明らかになったんで、これこうしたいと思いますって言ったら、もっともっと多くの支持が来ますよ。要するにこれが、要するに部外者が政治を運営するときのやり方ですね。今までは部内の人、言ってみればアメリカの戦争屋がね、一本釣りで誰か候補者連れてくると、なんかね、何人なのかよく言われますけどね、そんな人連れてきてですね、政治やらせていたから、部内者が、内部の者が政治やってるから、一切なんかさ、組織にとって変化が起きなかったわけね。今度も違いますから、外から来た人たちは変えてきますから、政治のプロセスがやっぱ変わってきますね。それからもうどんどん AI 入れなきゃダメですよ。AI 入れちゃいけないなんてどこにも憲法に書いてないですよ。AI どんどん入れちゃって、で、その行財政改革なんか AI がね、イーロン・マスクと同じやってきるじゃないですか。もう立ちどころに全部ない。秘密とかさ、デタラメはわかりますから。で、それから新しい仕事も AI でやらしゃいいじゃないですか。人が見てなきゃいけない仕事って言いますけども、役所の仕事で人が見てなきゃいけない仕事ってどれだけありますかな。全体の1%ぐらいじゃないの？99%は別に AI でできる仕事でしょ、あれ、はっきり言って。ね。で、要するに AI で、交渉だって AI ちゃんとですね、動かしながらやればですね、変な決定できないわけよ。なんでこんな決定になったのか。なぜこういう説明不能な結論になったのかってことで AI じゃできませんから。ね。だから AI でやる人がいいわけですよ。AI で分析させて、ね、こういう落としどころがあって、で、これ合意したかしなか分かって、全部プロセスが透明になってきて。で、今度これがブロックチェーンになってきますから。ブロックチェーンのデータベースに全部乗っかってきて、しかもそれは今度スマートコントラクトと連動しますから、実際にこの決済とかね、行動が全部全自動でできるようになるわけですね。ほとんどの仕事はそれで十分ですよ。役所の仕事で本当に人が判断しなきゃいけないところって全体の1%ぐらいだと思うんですけどね。5%もないと思いますよ。それぐらいで全回っちゃうわけで、だから十分ですよ。全然人いらないし、金かかんないし、大きな庁舎なんかいらないわけで、どんどん変えていくべきですよ。要するに、ボトムアップで政治家になったら、今までのやり方を真似する人なんか全くないわけね。この家にね、生まれたからこの家のにしきたりに従うっていうのが、内部者のやる政治ですな。この家に婿入りしたんだから、この家のやり方でやるしかないっていうのはね、お婿さんの宿命なんだな。それはだから、選ばれて、で、この政治家になら、やられた、させられた人はそういう運命なのよ。しかし、外から行った人は全然関係ないですよね。女を全然抜きで、別に新しいことやればいいわけで、今ちょうどトランプが世界情勢を動かしてるから、今緩んでんですよ。世界のタガは緩んでて、デタラメやってるやつがどんどん追い出されてって、その次に本格的な秩序なんかまだできてないから、今、本当に、世界のタガ緩んでるから、いろいろ行動すればですね、結果が出る時なんですね。今こそ行動する時ですよね。まあそうやってね、なんか新しい政治家が出てくりゃですね、俺は有権者も元気になるでしょうから。だからまあ、本当に世論の変化がね、その政治を作るわけで、ですから世論がここまでね、変化を求めてるんだから、それに乗っていけばいいわけですよ。トランプと同じようにやっていけばいいわけですよ。トランプ型の政治やって、まず情報暴露して、平和で、民のためにってやっていけば、あれで十分ですよ。あれが世界の世論ですわ。もうはっきりしたんで、日本でもそれをやっていくチームを作れば何にも難しいことないと思いますね。 とにかくですから、ボトムアップの政治家というのは、決してその今の政府に向こう売りしたんじゃないと。全然部外者なんだから全く変えてよろしいんだってことです。大抵のことは憲法でも法律でも OK ですから。法律憲法がね、厄介になるとかでほんのわずかな部分ですから、細かいところなんかどんどん自由にできますから、そして大枠をね、やっぱり変えていく。最後はだから憲法も法律も変えなきゃいけないんでね。やっぱそこにいたら迫力をね、持ってもらいたいと思うんですね。まあ、若い世代でいいと思いますよね。若い世代が頑張って、行けばですね、未来開けると思う。やたらなじいさんたち出てくるとですね、まあ、足手まといだけじゃないですかね。こんな感じはしますけども、ぜひ頑張っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界で一言、ボトムアップの政治家の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。